こんにちは、オリビアです。今日は全仏オープンスペシャルということでお送りしていきたいと思います。先週末、テニスをしてましたら、隣のコートにね、いました。今回の錦織さんのウェアの方、毎回グランドスラムの時に錦織さんとか、あとはもう本当にトップ選手の方たちって、スポンサーのメーカーの特別なウェア、その人、オリジナルのデザインのウェアが作られるじゃないですか。あれをね、直ちにやっぱ買って着る人っているんだなと思って、もう今回の全仏用の錦織さんのもやもやの柄のユニクロのウェアのもう上下を揃えて着て、もう気合い入れて打ってる方いましたね。やっぱ錦織さんって本当に日本で人気なんだなってしみじみ思いました。今回はね、全仏で途中で棄権とはなってしまったんですけど、次の芝も出るって意欲的でしたし、怪我からのいきなりの復帰戦で、もう急に5セットになると。で、5セット、フルセット戦って、それにまた勝利するっていうのがもうなんとも錦織さんらしいというか、この人のプレーはもうやっぱ面白い。すごいなって思いながら見ていましたね。はい。さて、今日は全仏オープン真っ只中ということで、男女シングルスのこうベスト4が出揃ったタイミングで、こう緩く勝ち上がった選手の話とか、試合について少しお話をしていこうと思います。今日は女子から話していきます。それではスタートしていきましょう。オリビアのテニスのラジオ。雨は雨ばっかりで結構寒そうでしたよね。雨で中断中止していっちゃうと大丈夫なのかなと思って見てたんですけど、なんかね、今週2週目に入るとちゃんと順当になっていて、結構ダブルスの方の試合がね、1週目はできてなかったみたいなんですけど、2週目でこう空きが出てくるところでうまくこう入れて調整ができるもんなんですかね。今は大丈夫そうですよね。でもう今週はね、お天気も良くなってきていて。で、なんかね、今週何があったかな。メドベージェフの試合中にね、鳩が乱入したりしてね、いい感じでこう盛り上がってきたなと思って 見ていました。メドベージェフね、期待してたんですけど負けちゃいましたね。まあまあ、クレー苦手苦手って言ってたんですけど、もうこんな活用になってきて、また次に期待したいと思います。男女ベスト4が出揃いました。ちょっと今日は女子についてご紹介していきますとか、女子ちょっと見てたので、はい。昨日ですね、サバレンカとアンドレーワの試合を見てたんですけど、あれがね、もう最初、試合始まったところは、サバレンカもがかなり調子良さそうに見えて、もう、なんですかね、2ゲーム目、1ゲーム目ジムサーブ取って、2ゲーム目もアンドレワのゲーム、ブレイクしたんで、あ、もう圧倒的に強いな、勝つのかなと思って見てたんですけど、まあ最後ね、蓋開けてみたらアンドレワが勝利でしたね。なんか、1セット目ちょっと見てた感じだと、ファーストセットのサーブが2人ともあんまりこう確率が、ファーストサーブの確率が良くなさそうで、やっぱね、ファーストサーブが入らないとこう、リズムがうまく作りにくくて、なんともこう、サバレンカの調子がなかなか出ていかないのかなって思って見てたのと、あと、1セット目の途中からですね、サバレンカが明らかにこう調子が悪そうな感じに、なってメディカルタイムアウト取ってたのと、なんかね、お腹のあたりを押さえて、すごい苦しそうにしてましたね。怪我というよりは、その、まあ、もう内臓がちょっと調子が悪そうな感じで、その後の会見でも、ちょっとここ数日、胃腸炎、なんか胃がちょっと悪 くてみたいな感じで言ってました。で、アンドレア戦はまあフルセットになって、最後までもかなりしんどそうな様子は見られたんですけど、まあでも普通に走れてはいたんですけどね。で、それに対するアンドレアの方がかなり冷静で、打ち合ってるストロークのボールがとにかく深くて、ザバレンカがこう、もう全部を攻めれるというよりはやっぱ攻めれるボールが少ない、深い配球が多いっていうのと、あとですね、サバレンカが打ち込むタイミングでも、結構どっちに来るか予測して速く走り始めてて、もう動くのが速くて追いつくみたいな球が結構あったのが印象的でしたね。すごい若い17歳なんですけど、スライスの球とかも、あと、ショートクロスの球もすごく上手でしたね。で、その若干、まだ17歳のアンドレイは、なんですが、会見見てたら、こういうふうに勝ち上がって、どうでしたか？どうですか？予測してましたか？みたいな質問が出てたのに対しては、まあまあ正直本当に準決勝まで勝ち上がるとは思ってなかったというふうにコメントしていました。で、まあ本当相手のサバレンカは2回もグランドスラムで勝ってて、経験もすごく豊富だし、で、そういう中で、自分のメンタルとしては、まあ、とにかくやってみよう。とにかくこうやってみて、それを見てみようっていうふうに思って挑んだと。で、1セット目落として、で、まあ、2セット目、取れて、で、3セット目、を進んでいって、ちょっとね、こう、アンドレイは勝利を意識したタイミングがあったみたいなんですけど、その次のサービスゲームをスコンと落としてしまったので、まあ、もう、勝つか、どうかみたいな勝利に関しては考えないようにしたっていうふうに言ってました。その次の、まあ、1ポイントをどう取るかっていう積み重ねでやっていくって言ってて、これね、プロと比較するのは大変恐縮なんですけど、本当にアマチュアで私たちが試合してても、最後、例えば、1セットマッチで5-5で、まあ、次、2ゲーム取らなくて5、6で6取った方が勝ちだよみたいな試合をやると、その5、5の次のゲームって本当に2人ともガチガチになる まあ、ダブルスだと4人ともガチッとなっちゃうことが多いなと思って、その、サービス側もすごく弱気なサーブを打っちゃったり、リターン側も、こう、なんですかね、とにかく繋いじゃったりとかすること本当多いなと思って、そういう時にこうベテランの方だと一本リターンがバシッとなんだダウンザライン決めてきたりとか、あとはあえてそこでネットに出てきたり、ダブルスの場合だと本当に決めててポーチに必ず、3球目で出るようにするとか、そういうのが、まあ、できるかできないかってあるよなーって。思いましたね。そういうのをちょっと思い出しましたね。で、このアンドレイは、まだ17歳なんですね。すごい。会見でね、もうどうですか？どういう、なんですかね、人間性みたいなところ聞かれてたんですけど、まあまあ、自分は全然普通のティーンエイジャーだって言ってて、空き時間には、こう、すごい長い時間をネットフリックス見るのに費やしちゃったりとか、インスタグラム見たりとかしてますって言ってて、かわいいですね。ティーンエイジャーがやることも、こう、自分の時代とは違って、ネットフリ見るんだなと思って、いやまあ、それはそう、自分も見るんですけど、17歳、18歳で、そうですよね。ネットフリ見るんだなって思いましたね。で、まあ、そういった普通のティーンエイジャーである一方で、まあ、少し成熟している部分もある、マチュアなところもあるみたいな発言もね、してましたね。まあ、そうですね。プレイ見てても、結構、サバレーカがすごい調子悪そうだったりして、相手がすごい、こう、調子悪そうになった時にどうプレイするかっていうのもすごく難しいとは思うんですけど、かなり冷静にね、プレイしてて、あんまり大崩れみたいなところもないような感じに見えましたね。はい。で、次、リバティナが負けちゃったんですよね。こちらがですね、対 リバティナ戦勝ち上がったのがパオリーニっていうイタリアの選手。私すいません、恐縮なんですが、今回初めてパオリーニ選手を知りました。イタリアの28歳の選手だそうです。少し、遅咲きとも言えるか、みたいなコメントされてるの聞いたんですけど、皆さんご存知だったでしょうか？小柄だなと思ったら163センチだそうですね。で、これ、会見でちょっと聞かれてて、他の人より背が高くないけど、何か秘密兵器を持ってるんですか？ シークレットウェポン持ってんですか？ って聞かれてて いやいやいや、秘密兵器を持ってないよって答えてて、もちろんもっと自分の背が高かったら、サーブが良くなるから、それはすごく良かったと思うけど、それは自分じゃないよねっていうのを言ってて、すごい素敵だなって思いましたね。自分の持っているもので戦っていく、プレイしていくって答えてて、これは自己肯定感がすごく高いというか、それがあるからこそ、こういう発言、返答になってるのかなと思って聞いてました。いやー、パオリーニ選手も応援したいですね。アンドレーワと戦うですね。で、今年のクレーシーズンで一回当たってるみたいで、その時には、パオリン選手ではなく、アンドレーワの方が、一勝しているそうです。はい。で、次、ここガウフ。ガウフはね、なんだかんだ結構安定して勝ってるイメージがありますね。すごい。で、大坂さんと戦ったりしてたから長くいるイメージあるんですけど、まだ20歳なんですね。で、今回、ベスト4に勝ち上がったことによって、もう今回の全仏終わった後のランクが世界ランク2位に上がるっていうのがもう確定しているそうです。ただ次の相手は、シフィオンテク。勝てるのかどうか。ガウフとシフィオンテクの戦績はこれまで11回戦って、ガウフが勝ったのは1回。他は10回とも全部シフィオンテクが勝ってるそうです。いやー、そうかーと思って、2年前の全仏オープンでシフィオンテクが優勝してて、で、ガウフが、負けて泣いちゃってたっていうのが記憶にありますね。結構、大坂さんと全米で戦った時にも泣いちゃってたイメージがあって、でも、本当に若かったな、ね、っていうイメージありますね。で、ガウフは結構メンタルで崩れちゃうと、一回崩れるとそのまま崩れていっちゃう、自滅というか、しちゃうイメージがあって、そこから立て直すようなイメージがなかなかないですね。男子と違ってね、3セットっていうのもあるのかもしれないんですけど、はい。でもガウフ、本当に、最近成長して安定してきてるって聞くので、なかなか最近のプレー見てないんですけど、今回楽しみですね。対シフィオンテクで対策をチームと考える。作戦を検討するっていうふうに 会見で言ってたので、どうなるかな？ちょっと楽しみに見ようかなと思ってます。そのシフィオンテクね。シフィオンテクは強すぎる。直近の今回の全仏4回戦と準々決勝で2ゲームしか落としてないんですよね。2セットじゃなくて2ゲームしか落としてない。で、今回の、全仏、で、セットを落としたのは、2回戦の大坂さんとの試合だけということです。すごい。よく男子だと、ビッグフォーの選手は、グランドスラムになると、準決勝くらいまでのセットなかなか落とさなくて、すごいストレートで勝っていくから、試合時間がとにかく短くて、体力を残した状態で、準決勝とか決勝に勝ち上がる。もうそれが違うよね、みたいなことを結構言われてたんですけど、もうシフィオンテクはまさにそういう感じで勝ち上がってますね。元気いっぱいの状態でここに来てます。はい。で、あと、さっきワウワウで言ってたんですけど、全仏ではシフィオンテクは33勝2敗 あ、そうです。35回戦って、2回しか負けてないみたいなんですね。で、これが全仏の女子シングルスのオープン会以降の記録で言うと、勝率がすでに1位らしいですね。もう、すごい。これ、皆さん、ナダルを思い出しませんか？私、ナダルかよって思って、うんって聞いてたら、まさに伊達さんもそこまで 言ってて、ジフィオンテックはすごいナダル好きを公言していまして、まあまあもう見るからにそうですよね。本当に一ファンって感じで可愛いんですけど、もう、それを彷彿とさせるナダルみたいな道に進んでるなって思いましたね。私、シフィオンテックのフォームはすごく好きで、スピン系だなっていう、なかなかゴリゴリのフォームでこう見習いたいなと思ってます。フォアの修正をしてるっていうのを何回もここで話してるんですけど、やっぱ後ろから前にこうグググって押し出すんじゃなくて、パッとワイパーみたいなスイングでっていうのを心がける中で、頭の中で思い浮かべるのはやっぱシフィオンテック。まあ、男子のフォームをね、イメージしてもいいんですけど、やっぱこう、女子かなと思って、シフィオンテクのこう、グリグリっていうスピンのフォームをね、よく、私はシフィオンテクになるんだって 自分に言い聞かせながら 打ってます。まあ、全然近づけないんですけどね。まあ、そんな感じで今日はですね、シフィオンテクと、ガウフの試合、まあ、どうなるかっていうのをちょっとね、見守ってるか楽しみに見ていきたいと思います。さて、そんな感じで皆さん女子の準決勝に向けての予習ができていったので一緒に見ていきましょう。今週短いですがここまでにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。